ただいまより、昭和52年5月31日、朝のご理解をいただきます。
2番、影と日向の心を持つなよとありますですね。新人の心得と。吉野君、一つ影と日向の心を持つなよ。私は毎日ご機嫌の中にこれだけは必ずお願いを申しますんですけど、どうぞ哀楽の信奉者の一人一人が、でも一つ心臓病のない、送り合わせおかげをいただきますように。それにはどうしても信心のお引き立てをいただかなきゃなりません。まず信者一同が、ね、の心が信心に向かい引き立ちますように。例えば皆さんのようにこうして朝参りでもなさっておられる方は、言うならば引き立っておられるから朝参りができるのです。参ろうと思いおるけれども、参らんなんことは分かっておるけれども、参ればおかげを受けることは分かっておるけれども、心が引き立ちません、ね、ですからこれは私の願いだけではなくて、なら私 の願いと皆さんの願いが一致しないだろう。どうぞ私の心が引き立ちますように、信心が引き立ちますようにという、だから願いを持たなきゃならんと思うんです。そして信心に輝く信心のいわば目指しというか、おかげの目指し、これはもう限りがありません。まずはだから貧相病のないと思われるほどしのおかげを皆さんの目の上に、家の上にいただいてもらわねばならん。ためにはどうしても信心が引き立たなきゃいけません、ね、自分だけじゃない一家を挙げて信心が引き立ってまいります。そこに間違いない、ね、貧相病を知らぬ世界が開けてくるんです。そこからなら信心の誠がいよいよ表されますように。貧相病のない世界、そしてそこからです、いよいよ、うん、ね、信心の誠が表せれなければいわば男は受けられません。ただおかげをいただいておるというだけでは、破金庫にもおかげいただいておる、財の面にもおかげをいただいておる、おかげで家庭も円満だというだけでは、さる願っておるからおかげを受けておるにすぎません。そこでどうでももっといよいよの願いというのは、信心目に輝くようなおかげをいただかなきゃな。もうそこには徳の世界だと思うんです。ですから究極のところ、そういうおかげをいただいて、そういうおかげを引き下げて、そして人へ実意丁寧愛の心を持って伝えていくならばです。もうみんなが合点します。みんなが聞きますでしょうね。昨日は、おととい、北九先生の、公開講演が北九州でありました。ここからも、30名近く公開いただいたそうですね。ここからちょっと25名帰った。野方地区、福岡地区からも ここのご主人さんも言っておりますけれども、30名まで送り込んでないと。2000名からの、もう、街道ですかね、がもういっぱいだったということでございます。それがもう、これは、熊谷さんのお話でしたけれども、もう、それこそ、もう、水を打ったようにして、1時間40分。みんながもうそれこそ聞き取れておったそうです。実を言うたら愛来教会の在籍の信者さんで、竹内、道の伊万里師匠の講演というわけではなく、なかなか愛来教会ということは言いたくないらしい、書きたくないらしい。ですから僕は愛来教会、愛来教会ということはあんまり言わんがよかろうとこう自分で思うとりましたけれども、いよいよ話をしてみたら、私昨日1時間40分のそのそれをテープに取ってきておりましたから聞かせてもらいました。もう初めから最後まで愛楽愛楽でしたですね。そして我が心時代を作ると言われておる、その我が心とはこういう、ならば愛楽の親父にしはかく言われかく我が心を開いていかれ、それを世界中に広げればならんというその信心を後部が受けておるという話をなさっておられます。偉いと思いました。私はもうこれは熊谷さんの周囲におられたその吉野先生なんですけども、愛楽教会はどこでしょうかと、道のりを行くならどんなふうな道が行かれならんけどかって言うんですから、これ私は楽なもんですけども、こうこっち話したらもう大変喜ばれて、もこんな話始めていただいたと言って、喜ばれたということであります。先生が言うならば、そのもうそれこそ お母さんのお腹の中からの新人であって、教会を転々として順もない命を助けていただく今年のおかげをいただかれて話が始まり、そしてだんだん物心つくようになると、本当の教祖のおっしゃる信心とはということに疑問を持ち出し、本当のことを教えていただくならば、それこそ日本中暗記してでも本当の信心をいただきたいと思うて、当時日本で有名な男を受けられた、または偉いと言われる先生方のお話も、もうそれこそ求め続けられたけれども、どこにも私の心を揺さぶるというか、これだというものがなかったけれども、たまたま当時の鏡にご支援をいただかれて、これが私の死とする人はこの人だとお腹腹が決まった。それはなるほど、学歴から言ったら私は言うなら東大で、先生は小学生で取られないけれども、もう先生の前に出たらです、もう何も理屈は通りませんということを説いておられますね。私が市長になるとき、まだまだ市長でも熊本から今里に行き、今里は京都ですけれども、まだ自分が市長などというようなことはあるというけれども、まあある人たちの勧めによってるならご支援を伺おうてというときに、親父が、ね、実験のお知らせをいただいて、もうそういうね、霊的なことなんかでも、もう話したら、大体はもう、大体話、その話したら、受けが悪いことは分かってるんです。けれども、やはり、自分がおかげを受けたことだから、それをもう、丁寧に話しておられますね。お伺いに参りましたら、親父が、実験を、準型平時が、使う実家なんですよというふうに言っておられますね。だから実家ということは、竹内さん友の手が揃うた、十本の指が揃うたということだから、ね、おかげをいただいてもよいでしょう。その代わりに、なんか御用御用というのが、やる新人でいう本当の御用の精神を持ってするなら心配はいりませんよと言われて、踏ん切りをつけて市長に立候補しましたというような話がしてございます。私今日のご理解をいただきながら思うんですけれども、もう陰ひなたのない表現だなと思いました。こんなことを言うたら、 心に思いながらも口は表現しきらん、口が表現してると心とは反対といったようなことでです。ここに帰りにみんなお礼に出て見えられました。で本当に本当に哀楽の真理をもっともっと松尾さんに語りたかったけれど時間もなかったし、まあ、少しは遠慮しましたと言われたから、まあ、哀楽なんかということのは話に なかったかと思ったら実際に聞かせていただいたら初めから最後まで言うならば哀楽理念を内容として話しておられます。本当に素晴らしい哀楽次元ができられたなと。そしてご自身がおかげを受けておられるそのおかげを引っ下げてですから素晴らしいです。言うならば真珠の瓶に輝くおかげを引っ下げての言うならばお話だから、ね、みんなが合点するのです。あとは影と日向の心を持つということはね結局嘘の生活だと思います。言うならば世間を人を欺瞞することですから神様の機関にかなうはずがありません、ね、言うならばです、ね、貧相病のないおかげをよしいただいても信心に輝く真とは誠、ね、誠とは嘘のない生活、善は、ね、悪のない生活、美は見苦しい衆ですね。言うならば衆はことでも、ね、汚いものはない麗しいということなんです。そういう真言部に輝くようなおかげをいただくために私どもの心からですがまず真言部を目指さなければいけないということです、ね、私どもの心の中にない裏表があったり影日向があったりしたらもうそれだけで誠の世界から離れなければなりません。私は本当に一つこれは私の日々の願いです。皆さんがどうでも、ね、哀楽にご信用をいただいておる皆さんがどうしても貧相病のない世界いわゆるおかげの世界に住まなければならない。そしておかげの世界おかげをいただいて、ね、そこにいただくために皆さんの信心がまずは引き立たなければなりません、ね、そして信心の誠が表せなければいけません、ね、信心の誠が表されるそこに真実の次元活動もありましょう、御用もございましょう。そこに言うならば真言部の世界というのはもう男の世界です。その男の世界にということを、まあ、願いとして神様に繰り返しお願いさせていただくのですから皆さんもやはりそういう願いに立たなければならない。もうここに貧困さえなればいい、もうここにお金に不自由せんことならせえすればいいというようなねケチな小さい、ね、願いはもう捨てきらないといけません。そしてね、嘘の前、私は生活。影と日向の前、私にならせていただかなきゃなりません。昨日はちょうど5記念が終わったと同時に、あして定言でございましたから、皆さんにお話を聞いていただいたけれども、後ろの方は近い、テープがなかった、この拡声器がなかったから聞こえなかったらしいですね。ですからもう一度聞いていただくとです、昨日私はご神言でいただいたのはのこと、それもうスカスカ切れるような切れ物をいただいたんです。いわば日本刀じゃないですけども素晴らしい、いわゆるその、まあ、刀のような切れ物です。それでね、どうぞ例えばなら朝までもしてお願いをする、一生懸命に日産でもしてどうぞどうぞと言ってお願いをする 例えば、まあ、過去においては徳殿の信心にもそれがあったんですけれども、もう人ができる修行で自分ができんはずないと思うて、あらゆる修行もさせていただいた。いわゆるあらゆる火の行、水の行、断食の行、もうああもしません、こうもしませんというような、自分というものを唯一窮屈なところへ、苦しいところへ自分を置いて神様へおすがりをする、ね、そして例えば神様をごうぐるようにして言うならばおかげをいただく、これは向こうで向こうで知ってるようなおかげですね。強引ゴリゴリ知ってるような、向こうで知ってるようなおかげです。それこそ目糸でスカッと切ったようなすっきりしたおかげではないのです。そんなすっきりとしたおかげというのはどういうところからいただけるかというと、ね、今日皆さんに聞いていただいたようなところを内容としてです、ね、どうぞ神様、今日一日をです、あなたの心にかなう一日でありますようにという願いに立っての一日を描かなければならない、ね、どうぞ今日一日あなたの心にかなう一日でありますように、言うこともすることも思うこともどうぞこういうことを思うとるが神様の心にかなうことであろうか、こういうことをしておるがこれでよいのであろうかと言うておることを思うておることにやる信行であります、ね、信行を心の中に繰り返させていただいておると、それがすごく分かります。本当だんだん申しますとね、今日もこそあなたの心にかなう一日でありますようにというような祈りを本気でさせていただいて信行ができておりますと、もう言うておること、しておること、思うておることまでがですね、もう少しでも枯れた、今日のご理解で言うならば枯れた日の心なんかはもう押し寄せてもったいのして使われないです。そういう心はね、不思議です。寝ぼてごらんなさい、今日一日本気でです信条に取り組んで、そして今日も一日あなたのお役、お喜びいただけるお心にかなう一日でありますようにという願いを持ってごらんなさい。もう心の中にそれと反対の心やら行動やらはできんです。もったいないです、惜しいですね。そして自分の思っておること、自分の行っておることに対してです、本当に合唱したいような心が生まれてくるです。昨日午後でした。放出取りますときに、滝野先生が、松村先生が、ご記念中に、鮮魚を、こう、なんか、袋に入れておるところかなんかご診断いただいた。そしたら、うつ鮮魚ということ。うつ鮮魚というですね、言うならば、ということに、ですかね。寂しいというですかね、悲しいというですか、まあ、それは仏心とはどういうようなことだろう、心にそれこそ家業をしたいてという歌にありますね、うつせみと、ね、そういう例えば心の状態の時が信心しとってもあるわけですね。本当に寂しい、ね、ところが信心をいただいておりますと、そういう寂しい思いをする時にはする時ほどに、何かそういううつろのような心の時、ね、寂しい悲しいの時に出なからなければ味わいのできない信心の味わいというものがあるものだということです。ちょうど私昨日そのお伺いを してそのことの飼育士さん尋ねるからさあどういうこっちゃかねと言って今あら呼んだばかりの昨日あの正木先生が今度あちらの上司の方だとなんか禁止旅行に行っていろいろお土産に5本歯持ってきた禅の5本ですねこれはそれの、 あの一節を読んでおるところに禅 の、 あのお坊さんたちの修行文がずっと書いてあるところをもう食事を作る時だって食べる時だってもう絶対無言だそうですねおしゃべりしながらご飯食べちゃいけんもうそれこそ沈黙ですお風呂入る時も絶対物を言うちゃう、ね、でないとね例えばお食事の準備をさせていただきよって野菜の一かけらでも粗末にしてはならない、ね、なぜかというとその野菜の一かけらがまあ根拠的で言うならばお話の材料になるからと書いてありましただからそのことをあの正野君に話したんです本当に野菜の一かけらでも本当に天地の お恵みのこもっとるのだからお粗末にもご無礼にもできないそれこそ めちゃめちゃおしゃべりしながらしようならもうそのことはパンパン捨てたりそれこそ天地の権徳も思わないんですだなってしよるからこの野菜の一かけらでもお粗末にはできんそれを刻みよるうちに煮よるうちにそれを使いよるうちにです天地のご恩とかこれ流れてくるこれは不思議です水の一つくりでもありがたあのねガバーッとたくさんの水の時には感じないですけどもね私昨日いつもあの人の先生がお風呂をいただくんですけどもあの湯桶の中あのたらいの中にあとシャワーかかるときにそのシャワーの水が粗末にならないように桶の中に入るように使うんですそれを風呂の中にガバッとかけたらこんな一すくいの水が残ったわけですだから一すくいの水をもうこんなたらい置きだけじゃなくてその一すくいの水をまた風呂にこう入れるときですね感動が湧いてくるのはもう本当に最後の一しずくというときですよそれを大事にするときですよあの神様に通うのはなるほど野菜一切れもう普通でならば捨てるところももったいないと言ってそれを開い上げるときです感動を湧いてくるのはだからその感動を人に伝えることができるわけでしょうねそれをだから実に目の細かいお話もできるわけです私どもの話はだからもうすべからそうだと思うです私が、まあ、できるだけ恵みを言っておるところからそれこそ水も漏らさんようなものが生まれてきてそこから私の話はいつもいただけておると自分で思います、ね、だからざっとしたこと言いかん実に丁寧関心人ということはそういうようなことだと思うんです、ね、だから自分の心に寂しいとか悲しいとかそれこそうつろのようなような例えばうつせんのような心の状態とであっても心の底には根拠じゃないが出てくるわけなんです、ね、そしてそういう寂しい悲しい思いをするときほどしにです何か神様にすがる心というものがね生まれてきてそこからならばもう実は私は今日は寂しいして仕方がないんですよとけれども新人じゃありがたいですね根拠じゃないとおすがりさせていただけるとこういう心がいただけますと言ってお話の材料になるじゃないかとということがその禅の本に書いてあるだからそのことを、まあ、聞いてもらったんですけれどもねだから裏表とか陰ひなたの行動があったっちゃそういう心は使われないということです新人を恵もうということは私どもの心の中から、ね、とても陰ひなたの心なんかもったいのして使われない、ね、惜しい、ね、でなからなければ新人の稽古をさせていただいておるようならば新創業のない世界から、ね、新人の誠を本当に心の底から、ね、表させてもらうて、ね、新人美に輝かんばかりのおかげの世界、お得の世界に住まわせていただこうというのですから、ね、ただ新人をですもう強引にどうぞ私が日の日をしますから日の日をしますからどうぞこの息子に帰りがけにはもう 剣を見せてやってくださいと昔の先生方が願われたと。だからそういう信心はもう金剛経の遺物だと、もう過去のものだと、ね、そこで神様の働きを分かったんだから、分かったならこの神様の働きが分かったんだから、神様の心を分からせていただくという信心に進まなければならない。残り引けるようなおかげから、それこそメイトレスカッと切ったようなおかげでなからなければならない。願わん頼まんけれども、神様がね、それこそ信心部に輝くようなおかげをくださるというほどしの信心になっていかなければ、そういうまた内容であり話でなかなければ、もう現代の人には受けないということ。いよいよ誠の信心から誠の信心を求めていくということは、そういうようなことだ。もう過去の信心の強引に参ったから、頼んだからと自分が改まりもせずに日々を取る継ぎをいただいてお願いをして、よしおかげを受けてもです。それこそそういうおかげは写し絵のようなおかげに過ぎないと私は思います。本当にそれが身になるおかげをいただく、本当のおかげをいただくために、アトムジムの心から影富などの心を取り除こうということではなくてね、アトムジムが家の心情に本気にならしてもらい、どうぞ神様今日も一日はお心にかなう一日でありますようにという祈りを持たせていただくならばです、もう影富などの心をどうぞ自分の心から覗かせてくださいなんていうことじゃなくてね、影と日の他の心なんかをもうそれこそお貸しして使われんです、もったいのして使われんです、ね、そこにいよいよ本当の信心の確率が私はあると思うんですよね。どうぞ。